ほっと一息、三角タイム、きらめきの風景、いくつになっても男と女。第35話、命の選択、パート5、見取り。お父さんがもう3日も食事を取らないの、と近所に住む母親から細い声で電話があった。父の義和さん、78歳に、余命3ヶ月の末期がんが見つかり、在宅介護で5ヶ月ほど過ぎたところだった。息子である俊彦53歳も仕事帰りに実家に寄り、入浴介助を続けていたが、風呂好きな父がここ2週間ほど前から、今日は寒いからとか、疲れていて入りたくないなどと言い、入浴からも遠ざかっていた。急いで実家に行くと、意識朦朧とした父が、ベッドに横たわっており、呼びかけても答える様子がない。すぐに病院に連れて行こうと抱き上げるが、ベッドの柵をつかみ離さない。それを振りほどき、部屋から出ようとすると、今度は柱に腕を絡ませる。ただ、車に乗せるだけなのに、病で痩せ細った父親に翻弄される。病室で点滴を受け、意識が戻ると、ここは病院か?うん、そうだよ。もう覚悟を決めないかなぁ、とつぶやく。そんな状態でもトイレには自分で行こうとする。親父、点滴や機械がついとるし、おむつも当てているから、そのまますればいい、と言ってもなかなか承知しない。それから2週間後の早朝、父は眠るように旅立った。享年80歳。家で見取ってやれなかったことを後悔する。三角タイムから一つまみ。厚生労働省の統計では、1950年代は8割以上の人が自宅で最後を迎えておったが、1975年頃には在宅死と病院死の比率が同じになり、現在では8割以上が病院で亡くなっておる。自宅で亡くなる方は全体の 12% 程度だそうじゃ。国は医療も介護も在宅に切り替えるよう施策を進めており、家で最後を迎えるための環境も少しずつだが整ってきておるようじゃ。どのように自身の人生の最後を迎えるか、また家族をサポートするか、普段から考えておくことが必要じゃな。アモーン博士、企画編集、大口町 NPO 登録団体、大口男女共同参画懇話会、大口町地域振興課。問い合わせ、大口男女共同参画懇話会地域振興課。電話0587-95-1111、内線115。ホームページ chiiki@tonwn.ogushi.lg.jp。 Be ambitious。 町内にお住まいの20代の皆さんがリレーで登場します。今月は与野の堤亜希さん、平成3年11月1日生まれの方です。20歳の私、エンジョイスクール、大好きなファッションの専門学校に通っています。2年生の終わりにコートショーがあり、自分で作った作品を着てステージに立ち、ウォーキングした時は最高に感動しました。入学当初は何もできませんでしたが、自分の努力と友人、先生の指導でここまで成長することができました。学校では体験入学の司会など、さまざまな体験をさせていただいています。この貴重な経験を生かし、これからも夢に向かって頑張っていきたいと思っています。感謝。私が毎日元気で笑顔で幸せに過ごせるのは、家族や友人のおかげです。父はとても優しい人です。やりたいことを何でも経験させてくれます。母は何でも話せる友人みたいな人。いつもキラキラ輝いていて、明るく、優しく、時には厳しく、 一番に家族を思う素敵な女性です。私も母のようになりたいです。大切に育ててくれてありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。取材にて笑顔が印象的でした。夢に向かって頑張ってください。成人式の集いの写真が載っています。